自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生きみえです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回も引き続き三栗さんにエストニア旅について語っていただきます。
はい、
三栗さんは旅のテーマの一つとして、これは前回お話しされてなかったですけど、私、はいはい、伺ったことで、
はい、
ホテルの部屋はできればドミトリーにして、はいはい、で外国の方とこういろいろお話をしてみようと思っているということをおっしゃってましたよね。
は
い
は
い、
そうですね、はい
はいはい、いろんな方と交流はできましたか？
まあ、多少
多少
多少ですけど、ね、その前回話したテーマの話で言うと、まあ、いろんな人と喋ろうというのは思っていて、
はいはい、
で自然に喋るためにホテルを個室を取るんじゃなく、
はい、
ドミトリールームといって複数の人が寝泊まりする部屋に泊まろうと思って7泊したんですけど、7泊中4泊をねドミトリーにしたんですよね。
お
う
お
う、うん、で、まあ、一番最初7人部屋で
多いですね。
ね、うん、で結構ね、僕のイメージでこう2段ベッドとかがあって、2段ベッドにこうカーテンとか仕切りがあるぐらいのところが日本では多いので、うん、そういうのを想像してたら、はい、全く何もなくてでっかい部屋に7つベッドがドドドドって置いてある中で、おお、本当に仕切りないなと思って
すごい、ね、プライベート感がまるでなし。
あ、まるでなかったですね。であの一番最初パルヌっていう街に行って、そのドミトリに泊まって、
はい、
まあ、7人部屋でおおって思って、1人目だったんですよね。
ああ、うん、最初に来られたんです
ね。あ、そうです。で2人目、なんかこれ2人目いつ来るのかなと思って、なんかすごい落ち着かなくて
、
うん、でそうこうしてたらだんだん眠くなってきて寝たんですけど、結局誰も来なくて、7人部屋のすごい広い部屋に1人で個室状態で泊まったんですよね。
そんなことあるんだ、
うん、初日はね、うん、っていうのがなんか続いたというか、
はい、
4回泊まったうちの2回がその状態になったんですよね。誰もいない
ドミトリーに泊まったのに、
はいはいはい、
うん、
で、まあ、そのうちの2回はどちらもね、アメリカ人の男性が、若い男の人がいて、
はい、
まあ、ちょろっと喋れましたね。
じゃあ2回は誰ともこう交流できなくて、
はいはい、
残り2回は1人ずつの男性だったんですね。
そうなんですね。
あ、じゃあ結構こうたくさんいる中で泊まったっていう経験はなかったんですね。
そうですね。
あ、
うん、あ、で、あとその、ね、3泊目、2泊目に、アメリカ人が行ったんですけど、完全に僕が寝てる間にあの日本人2人が入ってきて、日本語で喋ってて、おお、日本人いるじゃんと思って、
はい、
あの起きたら喋ろうかなと思ったら、結局なんか早朝にすぐ出ちゃって、
あら、
その人とは喋れなかった
ですね。へー、うん、面白い。
まあそんな感じでした。だから一応ね、なんか部屋の人と喋れたのはなんかすごい嬉しかったですね。別になんてことない会話自体はね、本当になんでもない会話なんですけど、
はい、
なんか久しぶりに俺英語で喋れたなと思って、どこから来たのとかね、
はいはい、
何日泊まるのとか、
どこの国の人っておっしゃってましたっけ？
アメリカです。
アメリカ、
はい、
どちらの男性も、
あ、どちらの男性も偶然アメリカからの人でしたね。
へえ、うん、旅行でっておっしゃってましたか？
あ、旅行でっていう人と、あでね、一番最後7泊目に一番よく喋れたんですけど、
はい、
フィンランドに学会に来てるんだ、脳神経の勉強してて学会に来て、それでエストニアの友達のところに来たんだみたいなね、なんかそんな話が 聞けたり喋れたりしたのが嬉しかったです。
よかったですね。
よかったですね。
うんうん、
まあ、だからそれはうまく交流できたパターンなんですけど、もうそれの前に本当話しかけようかな、あ、いやでもダメだ、うわなんて自分はダメなんだ繰り返してた
現地の方と交流はできましたか？
現地の方はね、結局ね、今思い出すと3人交流したかなって。交流ってもうほんのちょっと会話しただけですけどね。
はい、街中で。
ね、一人はホテルでしたね。ホテルの朝食の準備をしてくれるおばちゃん
が
エストニア語で、あ、これもあるよ、これ食べなさいみたいなのエストニア語で言ってました
全然わかんないけど身振り手振りで、あ、
そう、身振り手振りっていうか、うん、そうですね、明らかに、うん、なんか食べ物こう差し出して、うん、食べなさいみたいなこれもあるよって、これが美味しいんだよみたいな感じで、
うん、
なんか、あ、それでエストニア語でありがとうはなんて言うんですかって聞いたりして、
うん、はい、
もう忘れましたけどなんかね、丁寧なありがとうを教えてくれたんですけど、
あ、
忘れちゃいましたけど、
エストニア語は、うん、聞いたことないですね、わ、うん、かんない。
こんにちはをね、テレって言って、
テレ
って言うんですよね。あ、で面白いのが、ありがとうが開いたなんですよ。
開いた、
うん、いてってなんか痛いのかみたいな、開いたって言うんです
よね。あ、
これはちょっと面白いなって
これは日本人としては覚えやすいですね
そうですね。で、ホテルのおばちゃんからは開いたじゃない、なんか丁寧なありがとうを教わったんですけど忘れちゃいましたね。
あ
と宿のお姉さん、キフヌ島の宿のお姉さん、お姉さんっていうかお母さんなんですけど、
はい、
その人に宿を案内されたとか、
うん
うん、まあ、あとちょっとだけ会話したとかで、
ね、はいはい、
うん、あとはタクシーの運転手のおじさん
と、
まあ、10分ぐらいホテルから空港までタクシーで行ったので、まあ、そこの間にちょっとだけ喋ったって感じですかね。
うん、
はい、あ、まあ、だからね、なんか
いいですね、う
ん、総合的にはよく頑張ったなと自分では思います。うん、
本当ですね落ち込む必要はなかったんじゃないかって、
まあ、そうですけどそうですよね、トータル的にはそうだと思いますね。
あ、
まあ、ただ本当あの日は落ち込んだっていう日があったんですよね。
あ、うん、へえ、エストニア人の国民性ってどんな感じなんですか？
あ、なんかね、日本人に似てる感じが、シャイでね、静かなんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
シャイで静かで真面目って感じがしました。
へえ。
で、加えてガイドブックにもね、これは複数書いてあったのが、笑わないけど怒っているわけではありませんって書いてあって確かにそんな感じで、喋るとね、なんかあれって思うんですよね。なんか悪いことしたかなみたいな。だけどなんか優しいんですよね。
うーん、
だからまさに笑ってないけど怒ってるわけではなくて、なんかあんまりこう作り笑いとかしないんだなっていうのはガイドブックの通りだったなって思います。
へー、日本人に似てるのかもしれないですね。
うん、それで僕はだから交流しようと、今回頑張って交流しようと思って来たら、
はい、
飛行機でまず隣の人に話しかけようと思ったんですよね。
うんうんうん、
そしたら、まず多分ストライキの影響で隣いないっていうか、結構ガラガラで、うん、まあ、話はできず。で、今度ね、空港に着いて、空港から街中じゃなくて、エストニアの首都タリンからパルヌっていう街に行くのにバスで2時間ぐらいなんですけど、
はい、
そこで隣になった人と喋ろうと思って、
はいはい、
隣になったんですよね。多分エストニア人女性なんですけど、でこんにちはってテレ言ったら、うん、まあ無視されたのか、僕が多分ちょっと初めてのテレだったから、まさにテレたみたいな声がちっちゃかったんですよ多分ね。
はいはいはい、
でなんかプイって感じで聞こえてなかったのかもしれないですけど、
あ、
この人喋りたくなさそうだなっていうか、普通の日本人っぽくっていうか、別に普通日本人も 別に隣の人とおしゃべりしてないじゃないですか、
はいはい、
ということでしゃべれなかった
あ、
うん、みたいなことを考えると、まあ、全体的にちょっと日本人っぽいっていうか、で逆に、まあ、タイとかね南国とか行くとなんかすげえ喋りかけてくれて陽気なイメージがあるんですけど、
あ、
うん、どっちかというと日本人っぽい感じでしたね。
あ、全然違うんですね。ね、うんうん、へえ、面白いですね。
そうですよね。
うん、何か通ずるところがあるのかもしれないですね。
うん、結構ね、なんか日本人に感覚近いんじゃないかなと、あ、うん、うん
うん、
いう気がします。
そうなんですね。面白い。そうだ、三つくりさん、あの、はい、ユーロを使わずにクレジットカードで支払うことにも、
はい、
まあそれをテーマにして、
はいはい、
過ごしたっていうことでしたけど、
そうで
したね、全てカードで払うことはできましたか？
おおむね。
おおむね。さすがデジタル国家。
そうですね。おおむね。9割以上は大丈夫だったんですけど、一、はい、回失敗したのがちょっと失敗したなと思って、
はい、
ね。うん、バスなんですけどね、
あ、
クレジットカードをこうタッチすればいいはずなんですよ、
はい、
でタッチしてうまくいかなかったんですよね、
あ、反応しなかった、
うん、で赤いビビっていうのがついて、でその後もう一回タッチしたら緑が一瞬ついたような気がして、でもまた赤ビビっていって、うん、なんかあってなっちゃったんですよね、
はい、
してあの運転手さんがキャッシュあるかいって、
あ
現金あるかい、現金で払いなって言われて、あ、ごめん現金ないですって
はいはいはい、言ってピンチ、
うん、いやでも払った、青く光ったし大丈夫なのかなって、あでもけあでもって感じで、もう一回現金あるかいって言われて、ごめんなさい現金ないですって言ったら、まあ、もういいな、乗って乗ってみたいな感じで乗ったんですよね、
はいはい、
で、うん、まあでもさっき青くついたから、まあ、大丈夫なんじゃないかなと思ったら、
はい、
もう本当ごめんなさいなんですけど支払えてなかった、
あだからそうなんですね、うん、
まあ、あの運転手さんがいいからまあまあいいよ乗れよって言ってくれたのに甘えてしまいましたね、結局。本当申し訳ないです、エストニアの方に。
それは日本にはないですね、多分ね。
多分ね。いやー、申し訳なかったですね。
あ、そうだったんですね。
だから、あれはね、ね、金額で言うとね、2ユーロだったんですけど、
はい、
今度行くときは2ユーロは持っていこうと思いましたね。あ2ユーロは330円くらいなんですけど。
そうですね。じゃあやっぱり現金はちょっとは持っといた方が安心ですかね、
うん、そうですね、まあ、5ユーロぐらい持っていくじゃないですかね、5ユーロは800円ぐらい
800円ぐらい、
まあ、そんな小金をあの両替してくれるところがあるかどうかは分かんないですけど、
あ、はいはいはい、
大体は1万円単位で
両替になりますよ ね、 ね
な、うん、なのでまあちょっとそこはね失敗して申し訳なかったというかなんかあのポッドキャストで喋るのも恥ずかしいというか、はい、いいのかなって気もしちゃうんですけど、
は
い、
まあまあでも運転手さんがもう乗れよって言ってくれたのであれば、うん、もう
お言葉に甘えてしまいました、
はい、へえ、まあでもチャレンジしたからこそですねあのエストニアは、ね、IT 先進国ということなので、
はい、
日本の生活と近い感覚があったんじゃないかと思うんですけど、
はいはい、
そのあたりはどうでしたか？
そうですね、一番まずおっと思ったのは、
はい、
バスが時間通りだっていうのはね、びっくりしましたね、
外国で、
うん、もう日本以外バスは時間通り来ないみたいなイメージが僕の中で勝手にあって、
やりますよね、電車も来ないっていうイメージありますよね、
うんうん、そうそうそう、だからバスなんてよく遅れるからバスが時間通り来ることはないだろうと思ってたんですけど、
はいはい、
なんかね渋滞はほぼなくて、でバスが時間通りどころかあのバス停があって 電光掲示板があってあと何分で来ますっていうのが、
はい、
そこのバス停を使うバス全部出てるんですよ。
すごいですね。もう
これは分かりやすくてストレスないなと思いましたね。
あ、電車並みですね。
うん、だからバスに限ってはちょっと日本以上かもしれないなと。
ああ、うわすごい、うん、渋滞がしないんでしょうね、うん、きっと。
うん、渋滞なんとなくしない設計というか、まあ、人口少ないのもあるんでしょうかね。
あ、
うん、で、多分位置情報が分かるものがそれぞれのバスについてて、
はいはい、
データを送ってバス停に表示してんじゃないかなって感じがします、
ね。あ、そうですよね、うん、うわすごい、ね、日本以上だ、
うん、IT 先進国思いましたね。
感じられますね、
うん、もう一つね、それで面白かったのがボルトっていう会社なのかサービスなのかアプリがあり、
はい、
でその辺に電動キックボードが街中の至る所にあるんですよね。
へ
ー。で最初はねなんか、まあ、いっぱいあるなと思ってたんですけど、もしかして乗れるのかなって思って、
うん、
これ乗ってみようかなって思ったんですよね。
お
してそこからそれもね6日目か7日目あたりにやってみようと思って、
はい、
ボルトっていうアプリをダウンロードし、はい、そしたら、そのね電動キックボードを使えるんですよね、
うんうん、
レンタルでね。そのアプリで電動キックボードについている QR コードを読み取るとなんか情報がこうできて、
はいはい、
でスマホの中で Apple Pay で支払いを完結して、
あ、
ですごいのはそれを使って普通戻すじゃないですか、
はい、
乗り捨てられるんですよね。あ、 A 地点から B 地点まで行って、あ、もちろんねあの決められた場所なんですけど、
うんうん、
この A 地点 B 地点っていうのはだけど街中至る所に地点がすっごいいっぱいあるから、
はい、
結構ね実質好きなところから好きなところまで乗り捨てできるような感覚で行けるんですよね。
あ、日本でいうレンタサイクルですかね。
あ、それが乗り捨て可能って感じです、うんうん、
多分レンタサイクルも今
乗り捨てできます。
で乗り捨てというかその A 地点から B 地点
に、うんうんうん、あ、できるんですね、
はいはいはい、行けるそういう感覚ですね多分、
うんうんうん、僕それそのサービス、まあ、日本でも僕は知らなかったので、
はいはい、
それがあそこでできたっていうのが感動したんですよね。
感動しますよ ね、 ね、
こんなんできる。そして翌日さらにすごいことに気がつき、
はい、
そのアプリにその最初ねその電動キック
ボード、
あ、キックボード突然出てくる電動キックボードしか 見えてなかったんですけど、
はい、
よく見たらその配車サービスというかタクシー的なものですねもうあって、
はい、
あ、空港にね最後どうやって行こうかって思ってたけどこれ使って行ってみようかなって思ったんですよね。そのボルトの配車サービスっていうね、
はい、
うん、それを使ってとりあえずねマクドナルドでに最後マクドナルドにいていろいろやっててでそこから空港に行こうと思ってたんですよね、
はいはい、
でこれどうやって使うのかなって感じで初めてそのボルトの配車サービスでタクシー予約みたいなのを押したらなんかね、うん、まあ、その情報がピッと行って、
はい、
で分かりました今行きますみたいなのがパッと来て、
うん、
1分後にこの場所にあなたの近くのこの場所にいますって言ってまだマクドナルドであのパソコンとかいっぱい広げて
早い
待て待て待てって思ってで急いで片付けたらもうすぐそこにいて、
あ、すごい、うん、
であのここにアプリに表示された車のナンバーと運転手さんがいて、おお、これだわってすぐ分かって、で、支払いもね、もう予約の時点で完結してるんですよね。やっぱり Apple Pay でね、
はい、
多分あれは現在地から空港って設定したら距離からいくらかかるかを計算したんですよね、
うんうんうん、
で支払うっ ってやり、はい、そして、それはタクシー側でも同じことがきっと起こってて、ここからここまでマクドナルドから空港までいくらで送りますか、送るなら OK してくださいみたいなので、よし OK って言って1分後に行きますって感じになったと思うんですよね。
便利です ね、
なんかこんなストレスのない移動初めてしたなと思って、今いるマクドナルドに来てくださいって言って1分後に来て、はい、よろしくって言ったらもう10分ぐらいで着く、空港にね着いて、で支払いはスマホの中で終わってるっていうね。
いやーすごいね、本当に便利、
ね、だから、それを経験できたのもすごい嬉しかったですよね、だから IT 先進国らしいって思って気になるから行ってみたいってなって行ってみて、それが経験できたっていうのが、うん、行ってよかったな別にどこでも経験できることなのかもしれないですけどね、他の国でもね、
だけどそうですよね、 IT 先進国で、それを味わってみたいですよね。
いや、だからそれが意図せず味わえたというか、それあるって知らない状態で行ってそれ見つけてできたっていうのがすっごい嬉しかったです。
三口さん結構いろいろチャレンジされてますね。
あ、やばいね。ポッドキャストで喋んなきゃって思う、ね。このね、なんか、プレッシャーが。せっかく行くから。やばいね、大金かけるので、
はい。
なんか、喋れる体験しなきゃの謎プレッシャーを自らかけてはいたんです。
まあ、確かに。私が三井さんの立場だったらそうなると思います、はい、何かしら
なんかやんなきゃ、
はい、のんびり過ごして楽しかったですじゃあちょっとまずいだろって思いますよね。
必死でしたね、はい、いろんなこと
しかも配信2回で喋りましょうっていう話してましたからね、
2回分の話は用意してなきゃ
あ、いや、いろんなお話聞いてきましたけれど、
はい、
エストニア旅行用に、
はい、
三つくりさんの奥さんさえさんが、はい、ムーミンシャツを、ね、仕立てられたっていうことで、
はい、
今日も今はちょっと脱いでますけど、はい、横にムーミンシャツありますが、
はい、
何かこう反響はありましたか。
反響はね、エストニアではなかったですね。
あ、残念。エストニアでは
SNS で盛り上がってた感じがしまし
たフィンランドは、
フィンランドでも何もなく、
あー、なんだろう、だけどきっと視線を送ってた人はいるはず
のかな。いや、寒くてその上にさらにねもう一枚着て
たいや、宿の方とかは、
あ、それもね、その時も外なので、
あ、
着てたので、
そうなんですね、もう見せればよかったのに
ね。そうですね、あ、しまった
妻が作ったんです
そうですね、あ、言った言いました。
俺
どこで言ったんだっけな、あ、宿で言ったのかもしれない。でもね、あんまり反応なかったそうなんかね、宿で言った気がするな、貴船島で言ったかも。これは、あ、だから自給自足に興味があってここに来たんですって言って、
はいはい、
で、例えばこれは妻が作ったんだみたいなことを言ったつもりだったんですけど、
はい、
彼女も割と私も英語苦手なのって言いながら説明してくれてたりしたんで、
はいはい、
ちょっとよくわかんなかったかもしれない。
あ、じゃああんまり通じてなかった
あんまり通じてない
。
それで言えば思い出したのが、
はい、
エストニアの人は、フィンランドの人もそうらしいって聞いたことがあるんですけど、
はい、
英語に苦手意識がある、で、私英語できないのごめんねっていうのがまた日本人っぽかったんですよね。これですごい好感を持ちましたね。わかんないよね英語って、なんかね、タイで出会った外国人ってなんかすごいわかりにくい発音とか下手くそそうなくせにすごい堂々と喋るからなんかこっちの方がね、あ、分かんなくてごめんなさいみたいな感じになってちょっと腹立って
すごい自己肯定感高い
そうなんですでも貴船島の人はそんな感じだったんで、ちょっと、全然いいよいいよって、ね、お互い分かんないんだしみたいな感じになれたのが嬉しかった
あ、すごい、なんか親しみ持ちますね、
よかったです。
感覚が似てるというか、
そうなんですよね、
そうですか。じゃあ SNS で、ね、
うん、
シャツは反応があると。まあそれもいいですよね。
はい、
あとはあのね、夏至の時期に行かれましたので、
はいはい、
白夜はまた体験できましたか。
ね、緯度が、フィンランドよりは低い。
だから、はいはい、
白夜にはなりにくいというか、はずなんですけど、
はいはい、
トイレに起きた時にね、0時5分だったんですけど、明るかったですね。
明るかった。
明るいっていうか、暗くなりきってないっていうね。
おーおーおー、うん、薄暗い。
薄暗い感じですね。薄明るいっていうか、うん。
白夜だともう明るいんですもんね。
あ、そうですね、一応ね。
はいはい。うん、もうずっと、明け方までっていうか、ずっとですよね。
あ、そうそうそう。うん。0時5分は薄明るかったんですけど、その後、何時間か、2、3時間は多分真っ暗にはなったんじゃないかなって思うんですけど、まあ完全に僕はその時ちょっと寝てたので、
あ、はいはいはい、
気づかなかったというか、だから起きてる間ずっと明るかったですね。
あ、
だからあっちで夜経験してないみたいな感じがしました。
はいはい、
だから、こっち帰ってきて、昨日夜になって、なんか、あ、夜っていいなと思ったん
ですよ。あ、本当ですか、うん。あ、そういうのも感じるんですね。そうかそうか。だけど、ね、やっぱりちょっとプチ白夜、
プチ白夜でしたね
は感じられたっていうことですね、はい、いろんなお話聞いてきました。はい、なんかエストニアがすごいぐっと身近になりました
そうですよね、そういう話聞くと身近になりますよね。
はいはい、うん、この気になる国エストニア旅してみて、
はい、
いかがだったでしょうか。
あ、そうですね、気になるところは行ってみたらいいなっていうのが分かりましたね、
うんうん、
やっぱなんかあるんですね。
うんうん、
前回言ったんですけど、その気になる国は本人にとって 何かしら縁のある国というか、
はい、
っていうのは、まあ、そうだなって思いました。
あ、今回ね、本当ですか。
うんうん、でなんかね、海外行くってなんかお金かかりそうかかるんですけど、もちろんね、
はい、
うん、だけどなんかお金があるから行けるかっていうとそうじゃないんだなっていうことも分かったのが発見というか、
うん
うん、多分ね、なんかハワイってなんとなくみんながいいって言って、僕もなんとなく行きたいですけど、
はい、
多分100万円の貯金があってもね、多分僕ハワイ行かないと思うんですよね。だけどエストニアなら行くんですよね。
はいはい。
で、去年フィンランドなら行くんですよね。だから、あ、海外行くってもしかしたらお金があるかないかじゃなくて、行きたい国があるかないかなのかな？で、なんかね、最終日の夜、ビールを飲みながら、なんか、思って、なんか、おお、これすごいって、すごい発見したような気分でいたんですけど海外旅行に行くかどうかはお金じゃないっていうことが分かった気がしたの、う
ん、あ、だからなんとなく行っちゃう海外旅行だと、
うん、
やっぱりなんとなくの思い出になっちゃうんですかね。
うん、だからそれを経験するために大金をはたくことはできないんだけど、うわーっていうものにはお金払って行っちゃうんだなっていうのが分かった、
うんうん、
なんか伝わるかな、
はいはい、だからやっぱり気になるところには行った方がいい、
うん、と思いました。
うんうん、そうですね、はい、エストニア旅を通してリスナーさんにお伝えしたいことは、
あ、それです
ね、それですかね、
うん、だからもしずっと行きたいって思ってるところあったらもう行った方がいいですって感じだよね。なんだっけ、3ヶ月ぐらい前に収録して、ダイウィズゼロの話があって、
はいはい、
うん、だからお金を使い切って死のうみたいな話だったんですけど、
はい、
うん、なかったらしょうがないですけど、
はい、
貯金がなかったら、貯金を、なんか安心のために貯金を貯めて、払えば行けるけど行けないんだっていう状態が、なんか10年以上続いてるとかっていうことも結構あると思うんですよね。
確かに。
これ言っちゃっていいんじゃないかなって気がしますね。
そうですね。本当ですね。なので、リスナーの皆さんからは、
はい、
ここに行きましたとか気になってたことやってみましたっていうメッセージをいただきたいですね。
はいはい、いただけると嬉しいですね。
はい、はい、ぜひメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
三つくりさんに2回にわたってエストニア旅お話ししていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあ、この番組ではメッセージやご感想ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。